説教不動の喜び、小宮山剛牧師。
本日は日本キリスト教団のカレンダーで平和聖日であります。今年は戦後70年ということで、新聞やテレビでもいろんな特集が組まれています。1945年8月15日に長い戦争が終わったわけであります。もちろんこの8月15日というのは日本の終戦記念日であって、戦勝国においては9月の初めの方だそうでありますけれども、この戦争がどこから始まったかというのはいろんな解釈があるわけですが、満州事変からといたしますと、そこから日中戦争へと進み拡大し、そして大東亜戦争へとさらにこう拡大をしていったわけであります。そして太平洋戦争へと突入する。そしてこの原爆投下を経て終戦ということになったわけであります。もちろんこれは日本だけの戦争ではなく、第二次世界大戦と呼ばれるわけですね。犠牲者が世界で5000万人から8000万人と言われています。膨大な犠牲者を出しております。またその苦しみ悲しみに巻き込まれた人はその十何倍であろうかと思うんですね。そういう文字通りの世界大戦というものが終わってから70年が経ったと。70年というのは聖書では一つの区切りとなる年ですね。イスラエルの民がバビロン捕囚から70年を経って解放されたようにですね、そういう年と比べることもできるかと思います。この日本もですね、戦争の加害者であり責任者であるということで、今もその追及がなされているわけであります。しかしこの日本、当時の日本の国民の多くはですね、私がいろんな方から聞いたお話によりますと、やはりこの間違った情報だけを与えられていた。そして国民全体をマインドコントロール、洗脳しようとする、そういう教育がなされていた。ですからその間違った情報を与え続けられ、兵士として動員されたその一般庶民もまたこの被害者であるというふうに、こういうことができると思うんですね。ですから私たちは政治指導者、国会議員や政治家のために本当にこれは一生懸命祈らないといけないわけであります。日本は平和だと言いますけれども、それは日本だけを見た場合でありまして、私たちキリスト者にとっては国境はありません。そういたしまして、こう世界を見ますと、現在もまたこの戦争や紛争が世界のあらゆるいろんなところでこう起きているということを忘れてはならないわけですね。それらのところのために祈らないとなりません。それがキリスト者であろうと思います。最も注目を浴びているのは IS ですね。イスラム国を名乗る IS という集団がシリアとイラクで非常にこの残虐なことを行っているということが報道されているわけであります。多くの人が死んでいる。パレスチナ紛争も今一時停戦をしているだけという状態であります。またこのウクライナではロシア系住民とウクライナの国民とですね、こう内戦のようになっている。ナイジェリアではこの南北の宗教間の対立によって戦争が起きている。またこのリビアではアラブの春以降ですね、国がバラバラになって、内戦状態になっているという具合でありまして、そういうこの戦争、紛争というものが世界のいろんなところで起きているのが現代であります。でそれはまたこのかつての国と国との戦争という時代から、むしろ現在は内戦ですね。内戦というのも 違う宗教を背景にする、あるいは異なる民族の同士による対立紛争へと発展する、そういう複雑なこの戦争が増えているというふうにこう言われております。ですからこれは非常にこの問題の解決が困難になってくるわけですね。まあ、そういう状況であることも忘れてはならないだろうと思います。で、最初にこの申し上げましたこの IS でありますけれども、まあ、調べますと兵力はだいたい3万人いるそうですね。そしてしかしそのうちの半数がですね、シリア、イラクではなくて外国からいろんなルートでやってきた若者であるということだそうであります。じゃあなぜこの外国から、まあ、ヨーロッパやオーストラリアだとかあるいは中近東からもこう若者がそこに参加するということになっているのかということになりますと、これはいろんな分析がなされているわけですけれども、その IS に合流する若者はですね、やはりこの現代社会への不満が背景にある、そういうふうにこう言われています。またそういう中で自分自身の生きる価値を求めてですね、そしてこの IS に合流していくと、こういうケースが結構多いんだと、そういう報道もなされています。まあ、自分探しを戦争でやったのでもうたまったもんではないわけですけれども、まあ、そういうですね、かつてのこのオウム真理教に日本の若者が加わっていったような、そういう似たような状況が世界の若者 IS に合流する若者にはですねあると、そういうふうにこう書いている新聞もありました。まあ、そういう状況の中で私たちは戦後70年という年を迎えているわけであります。で、このよくですね、キリスト教の歴史は戦争の歴史だと、こういうふうにこう言われることがあるわけです。なるほど、十字軍をはじめとしてですね、プロテスタントのカトリックの戦争もあったりしたわけであります。まあ、そういうことを言われると、まあ、当たってる面があるわけであります。しかし、まあ、考えてみますとこれほど不思議なこともないわけですね。キリスト教の歴史は戦争の歴史だと言われたらこれほど不思議なことはないと言わなくてはなりません。なぜならその戦争ということはですね、このイエス様の教えと、まあ、矛盾しているからですね。まあ、ご有名な御言葉をこうすぐ思いつくものだけをこう浮かべてみ並べてみましても、三条の説教の中でイエス様はですね、悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方を向けなさいと、こうマタイ福音書5章39節で主はおっしゃっているわけであります。また同じくマタイ5章44節では敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとこうおっしゃってるわけですね。またマタイ18章22節では7回どころか7の70倍までも許しなさいと、許しなさいとこうイエス様はおっしゃってるわけです。またこのゲセメネの園、マタイ福音書26章52節では剣を取る者は皆剣で滅びると、ここにこうおっしゃってるわけです。これらはみんなクリスチャンであれば誰でも知っている、すぐ思い出す、そういう御言葉であります。なのにこのなぜキリスト教は戦争ばかりしてきたなどという言い方がなされたりするのであろうか、またそれが全部とは言わないまでも半分当たってるような面があるのはなぜかということにこうなるんですけれども、まあ、要するにこのクリスチャンまたはキリスト教徒と呼ばれるものがですね、真面目にイエス様の御言葉を聞いてないと、まあ、こういうことに突き当たるざるを得ないわけであります。真面目に御言葉を聞いてないんです。真面目に御言葉を聞いてない、御言葉に従おうとしていない。世界の3分の1はキリスト教徒ですだそうですね。23億人ですかはキリスト教徒だそうです。最大宗教です。 で、その世界の3分の1のクリスチャン、しかも先進国に多いわけですね。そのクリスチャンたちが本当にこのイエス様の御言葉に聞き従ったのなら、おそらく多くの戦争は起こらなくて済んだだろうと、そういうふうにこう思わざるを得ないわけであります。ところがキリスト教の歴史は戦争の歴史だなどと言われるのは、そういう面があるとすればですね、やはりこれは聖書の言葉を真面目に聞いてないと、こういうことになるんだろうと思うんですね。聖書は聖書、現実は現実、背に腹は変えられないとかですね、あるいはこのサンデークリスチャンですね、平日はクリスチャンでなくなるというようなこう言い方がなされたりする、まあ、そういういわゆるこの中途半端なんですね、こう信仰がですね、まあ、そういうことが根っこにあると言わなくてはならないと思います。もちろんこれは私は何か人や政治家を批判しているとするというのではありません。まずこれは自分自身が御言葉に聞き従わなくてはならないわけですね。まず私たち自身が本当にこの聖書の御言葉を聞いているだろうか、それに本当にこの真剣に従っていこうとしているだろうか、そのことを顧みなければ何の意味もないわけですね。今日は平和聖日でありますが、いつもこの礼拝で読み続けておりますフィリピの信徒への手紙の続きの箇所をお読みいたしました。まあ、3章の1節だけを読んでいただいたわけです。でこの3章の1節は、まあ、実はこの1節だけ独立しているのかどうかっていういろんなこの考え方があるわけなんですね。この前のところからつながっている2章から続いているんだ、そして3章の1節で一旦切れるんだという説、そしてこの私たちが今読んでます新共同訳聖書では、この3章の1節は続く2節以下のこと、このつながりで捉えているわけです。で私はですね、いずれも、まあ、ちょっと違うかなと思うわけなんですね。やはり3章の1節は3章の1節で独立していると、こういうふうにこう読むべきだと考えるわけです。まあ、あまりこの詳しく言いますと聖書講義に研究になってしまいますので、大まかには申し上げません、大まかにしか申し上げませんけれども、これはやっぱり1章の27節からのつながりでここに来ていると、こう言わなくてはならないと思うわけであります。さて、そして今日この3章の1節をだけをご一緒にここから恵みを分かち合うことになったわけですが、ちょうど平和聖日であるということですね。これは主の導きであると私は信じます。喜びなさいとこうパウロはこの手紙のまとめのようなことをここで言ってるわけです。もう一度言ってるわけです。まあ、何度も言ってるわけなんですが、では私の兄弟たち、主において喜びなさいと、まあ喜びなさい、喜べっていう言葉なんですね。君たちみんな喜べ、こういう言葉です。で先ほどですね、この、イスラム国 IS に世界中から合流している若者がですね、現状、自分を取り巻く現状の不満が動機となって多くが参加していくと、こういう分析があるということを申し上げましたが、喜んだらですね、喜びなさいというこの御言葉を私たちが、あるいは世界の誰もがですね、本当にこの真面目に聞いたらですね、そういうことはなくなるはずなんですね。現状、自分を取り巻く現状への不満からそのはけ口として何か面白そうだから行ってみようとかですね、あるいは戦争へ合流するなんてことはなくなるはずですね。じゃあこの私たちはこの御言葉をどう聞くのかということであろうかと思います。私たちはこのパウロがこの手紙のまとめのような言葉として言っている、喜びなさい、主において喜びなさい、 これ本当に真面目に聞くんでしょうか、真剣にこれ聞くんでしょうか。だったら今すぐ喜べばいいわけです。本当に真面目に聞き従えば喜べるはずだ。それがキリストの福音だとパウロは言ってるんです。このフィリピの信徒への手紙は喜びの手紙と呼ばれるわけですね。それは何かとてもこの何て言うんですかね、事業が成功して儲かったとか、あるいは何かこの世的にいいことがあったとか、そういうことがあったから喜びの手紙と言われるというわけではないということは前にも申し上げた通りであります。何かこの世的に嬉しいことがあるから喜ぶということではないわけです。むしろこの喜ばしくないことがいろいろ起こっているんですけれどもにもかかわらず喜ぶと、だから喜びの手紙と言われるわけであります。すでに学んできたようにですね、この時この手紙を書いているパウロは囚われの身となっているわけです。しかもまあ無実の罪ですね、でっち上げによって逮捕され、そしてこの未決交流囚として鎖につながれているわけです。そんなのはでたらめだってこう叫び出したいですね、早く解放してくれってこう言いたいわけです。もちろんそういうことは神様にパウロは祈ったでありましょう。しかしそういうことから囚人になって、しかも明日ローマ皇帝の裁判によってですね、死刑の判決が出るかもしれないわけです。とても普通考えたら喜べる状況ではないわけですね、喜ばしくないわけです。またこのフィリピ教会はどうか、まあ、本当に順風満帆でみんなこの愛し合いですね、本当に主に従った100点満点の教会かって全然そんなことはないわけなんですね。まあ、この後も読んでいくと分かるんですけども、内紛が生じてるわけなんですね。教会員同士の争いが起きてる。またこの信仰の試練、それはこの後2節からになりますけれども、まあそういう事態にも直面しているわけです。ですからもう心配でたまらないっていうのが、まあこの世の目から見ればそういうことでありましょう。しかしパウロは喜びなさいとこう言ってるわけなんです。ここが肝心なわけですね。先ほど言いましたように、この一連のパウロのお話はですね、一章の27節、まあ、このことをめぐって語られていると申し上げました。一章の27節こう書いてあります。ひたすらキリストの福音にふさわしい生活を送りなさい。ひたすらキリストの福音にふさわしく歩みなさいとこう言ってるわけです。福音というのは喜ばしい知らせという意味だということは繰り返し申し上げています。嬉しい知らせ、喜ばしい知らせ、それがイエス様のメッセージだ、こうパウロは言ってるわけですね。でそこからこう始まって、ずっとパウロはいくつかのことについて述べてきたわけです。そしてここでまとめのようにして、それはこの手紙全体のパウロの言いたいことのまとめでもあるわけですけれども、主において喜びなさいとこう言ってるわけなんですね。まあ、こう笑い声ってのがありますですね。健康には笑うことがいいから、とにかくこの声を出して、とにかく笑えというようなものがありますね。そういうものとはちょっと違うんですね。もう理由抜きで理屈抜きでとにかく喜べって言ってるんだから喜べっていう喜べではないわけです。ちゃんと喜んでいいんだという裏付けがあるわけなんですね。それが主においてという言葉であります。主において喜びなさい、主において喜びなさい、喜ぶべき状況ではないんですけれども、主において喜びなさい、この主においてっていうのはですね、まあ、パウロがしばしば使う言葉でありますけれども、主のおかげで喜べるんだという意味にも取れます。また主を信じて喜びなさいと、こういうふうにも取れるんですね。 ですから普通はこの本来喜べるような状況ではない。神様イエス様信じなかったらもう全然喜べる状況じゃない。それどころか不平不満を連ねてですね、人を呪って、生きていくと、まあ、そういう状況かもしれない。けれども主において喜びなさい。主のおかげであなたたちは喜ぶことができるんだと。主を信じたならばにもかかわらず喜ぶことができるんだと、こういう言い方をしているわけであります。パウロは先ほど言いましたように死刑になるかもしれないわけですね、まあ、こんなひどいことはないわけです。でも一章でパウロが語っていましたように、もし死刑になったとしてもそれはキリストに準じて死ぬんだから、これは神の国に迎えられることだ、私はそれとても願っていることだと。またこの釈放されたら釈放されたで、無罪釈放されたらですね、今度はフィリピの皆さんよ、私はあなた方のところに行ってキリストの福音をさらに語ることができ、これもまた喜びだ。この2つの喜びの中で、悩んでいる状態だと、こういうふうにパウロは言ってるわけですね。つまりどちらにしても神様が最善をなしてくださる、こう信じることができる喜びだということになろうかと思います。ですから何でもいいからとにかく喜べっていうことではない。主において喜びなさい。主が最善をなしてくださる、この私のために、そう信じることができる、だから喜ぶことができるんだという、ちゃんと理由のある喜びであります。私たちはいかがでありましょうか。イエス様はですねおっしゃいました。何を食べようか何を着ようかと思い悩むなとおっしゃいました。ルカ福音書で学んだ通りですね。ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられる。ただ神の国を求めたならば、神様があなた方にが生きていくために必要なものはちゃんと備えてくださる、こういうことをイエス様はおっしゃったわけであります。あなた方の父神様は喜んで神の国をくださると、こう神様もまた喜んで神の国をくださると、こうおっしゃったわけであります。ですから私たちは多くのことが、明日のことが心配で思い悩んで喜びどころではないということになるわけですけれども、イエス様の言葉を真面目に真剣に聞いたら、それに従っていったら、もうそれはもう平安と感謝喜びに変えられるはずであります。またたとえ病気になったとしてもですね、パウロが死んだとしても神の国生かされたらまた喜んで主のために使えることができるという、奪われることのない喜び、いや神様はそのつもりでおられるなら、この病気も癒してくださることがおできになる、こういう信頼に満ちた裏打ちされた喜びだと、これが私たちの前に用意されている、それが福音だということにつながっていくわけであります。で問題は要するに、先ほどの戦争の例でも申し上げましたが、真面目に御言葉を聞いて従おうとしているかどうかということであります。クリスチャンが世界の3分の1もいるのに、どうして争いや紛争やが絶えないのか。それは真面目に御言葉に聞き従おうとしていない、中途半端だからだと申し上げました。中途半端は中途半端で終わるわけです。中途半端だから喜びも中途半端、神様の祝福も中途半端と、こういうふうにこうなるわけですね。しかしそれは私たち自身に問わなくてはならないわけであります。本当にこのイエス様の御言葉に聞き従おうとしているか、本当にイエス様の御言葉を神の言葉として真剣に聞いて従っていこうとしているか。もし私たちが中途半端なら、 中途半端に聞くなら、私たちも中途半端な喜び、まあ、中途半端なまま信仰生活が、人生が終わってしまうことになるわけであります。神様の奇跡も中途半端ということになってしまうわけであります。御言葉に聞き従う、真剣に聞き従おうとする。そうしますと、この私たちはそれに真剣に聞き従えない自分を見出さざるを得ないわけですね。そこで本当の悔い改めが起きていくということになるんだろうと思うんです。榎本康郎先生のですね、旧約聖書一日一章、先週読んでおりましたら、こんなエピソードが紹介をされていました。ある伝道者が愛する妻に先立たれた。それでその伝道者は悲しくてですね、悲嘆に毎日毎日明け暮れていたそうであります。しかしそこに先輩牧師がやってきて、こう諭したそうです。君にも君の都合があろうが、神様にも神様の都合がある。榎本先生はこう書いて、全く非情な言葉であるが、この一言によってこの伝道者は神中心の信仰に目が開かれたとのことであると。なるほど、随分冷酷な言葉ですね、人間の思いからすれば。しかしその悲嘆に暮れていた伝道者はこの一言で神中心の信仰に目が開かれたというのであります。自分中心の信仰から神様中心の信仰に目が開かれた。今の日本キリスト教団、私どもの日本キリスト教団の議長は埼玉の越谷教会の石橋秀夫牧師でありますけれども、まあ、昨年ですね、教団のある会議の後、石橋先生もそこにいてですね、いろんなこう雑談をしていたわけですけれども、まあ議長というのは大変忙しいんですね。まあなんで忙しいかというと、まあ忙しいわけでありますけれども、また石橋先生はですね、この非常にこうエネルギッシュでですね、いろんなことを引き受けて取り込まれるんですね。先生大変ですねって、こんなようなこと、いろんなことをそんなにやられて大丈夫ですかと、こういうふうに私は聞いたわけであります。そうすると石橋先生はですね、こんなことをおっしゃったんですね。僕は何かやらなくちゃいけないことが起きると嬉しいな、楽しいなって思うんだってことにしてるんだって。私それ聞いて大変感銘を受けました。喜び、面倒くさい、嫌だなじゃなくて、嬉しいな、楽しいなって思う。あ、それでこの人こんなにいつも元気なのかって私は思ったわけでありますけれども、面倒くさいではなく嬉しいな、なるほど、神様を信じてイエス様を信じたならそうなるはずであろうと私はその時教えられたのでありました。聖書のこの一節の最初に戻りますが、では私の兄弟たち、主において喜びなさい。この喜びなさいは喜べですね。で、これはギリシャ語の文法で言うとですね、命令法現在形という形なんですね。まあ、これ何かっていうと、まあ、いいことあったから一回その時喜ぶっていう喜びじゃないんですね。まあ、このまあ分かりやすく言うと、喜び続けなさい、常に喜んでいなさいと、こういうような喜べなんです。だからそれはこの先山もある、谷もある、いろんな不幸と思われる出来事もある、試練もある、だけどもその時も喜びなさい、喜べ、こういうような言い方になってるわけです。で、この一節の終わりのところを見ると、 これは私には煩わしいことではなく、あなたがいとって安全なことなのです。私には煩わしいことではない。めんどくさいことではない。喜ぶ。主において喜べばいいんだと。で、あなた方にとって安全なことなんだと。安全。これは何から安全、何から守られるってことでしょうか。これはもう罪と悪魔ですね。自分自身の内側の神様に背こうとする、そういう罪、また悪魔の誘惑、神に背かせようとするですね、そういうものから守られるんだあなたは、とこうパウロは言ってるわけです。だからどんな時も神様、イエス様を信頼したならば、あなたは喜ぶことができるはずだ。いや、喜んでいいんだ。喜びなさいと、こうパウロは言ってるわけであります。明日死刑になるかもしれない人がこう言ってるわけであります。どんな困難があったとしても、あなたの信じている私たちの神様、全能の神様でしょうということが背景にあるわけですね。まあ、この一節のことについて、先週一週間私は考え続けて、本当に自分は不信仰だなと改めて悔い改めさせられました。真面目に御言葉を聞こうとしないから、やがて戦争へと至るのであるとすれば、私たちは人を責めるよりも何よりも自分自身がまず神の言葉に真剣に聞き従おうとしているのか、そのことを考えてみなくてはならないでしょう。そんな思いにさせられたわけであります。で、自分が聞き従えない自分を見出したとき、真剣に聞き従おうとしたときに、やはり真剣な悔い改めが生まれるはずであります。そこに神様の御業が現れてくる、そのことを思うのであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。私たちの信じている神様が天地の作り主であり全能の神様であるということ、そしてこの罪人である私たち一人一人をも愛し、イエス様を送ってくださって私たちを救い、そして福音へと導いてくださる方であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たち自身がまずあなたの御言葉に真剣に耳を傾け、そして真剣に聞き従おうとするものでありますように助けてください。どうぞいつも主を信頼して喜ぶことができますように、あなたを信頼することができますように助けてください。また世界の中で多くの戦乱の中に巻き込まれ、あるいは迫害の中で殉教していく方々もいるところにも、あなたの大いなる御手が伸ばされ、あなたの福音の祝福が豊かにあることを願うものであります。どうかこの世界があなたにあって平和でありますようにと心から願うものであります。これらの祈り願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌476番。